元谷ユナイテッドプレゼンツ
白川ベーブのもっと倉敷知りたいの、ボンジョルノ、倉敷商店街公認ゆるキャラジャン・アレクサンドロ・デレ・ボケの倉敷の白壁ベーノっていうの、みんなからは白壁ベーノって呼ばれてるの。
そして私が FM 倉敷パーソナリティの清水葵です。よろしくお願いします。
ピアチェーレ、
5月といえば新緑の季節、運動会をこの時期に開催するというのも結構定着してきましたよね。スポーツと5月の関連で言えば、今日5月17日はアメリカ・ロサンゼルスでは大谷翔平の日なんだそうですよ。アメリカでは5月をアジアやハワイ、太平洋の島々にルーツを持つ人々を称える月間にしており、大谷選手の背番号が17であることから5月17日を大谷翔平の日にしたそうです。海外の記念日になっているなんて、同じ日本人としてとても嬉しいですね。
白川ベーノも記念日になりたいの。美味しいグルメの紹介と女性のナンパの二刀流といえば二刀流なの。
そう言われてみたら、白川ベーノも二刀流なんでしょうか。さあ、白川ベーノのもっと倉敷知りたいの、最後までお付き合いください。この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りします。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、元谷ユナイテッド。
ベーノファミリー、
ほられーの。
このコーナーは白川ベーノがインスタグラムで紹介したお店、通称ベーノファミリーを呼んで詳しくお話を聞いてみようというコーナーです。本日のベーノファミリーは
ヒョンさんなの。
ヒョンからは店長の川上康人さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくなの。
まずはこのヒョンというお店について教えてもらえますか。
はい、ヒョンというのはですね、もともと母体が林間町に、株式会社ぬかという会社があって、まあ、そこがいろいろ福祉事業を、林間の方で生活介護事業所ぬかっていうとこと、子どもたちが来る放課後デイサービスぬかごっことか、相談支援事業所のチヌっていう、まあ、福祉事業をやってて、まあ、その一環で今回倉敷に去年からヒョンというお店をやらせてもらってて、まあ、一応そこは働いてる人たちは障害のある人たちと一緒に働いてるっていうような場所になるんですけども、
はい、
はい、そういう場所になります。
倉敷市西八にあるお店なんですけども、どうやらいろいろ売ったり作ったりしているところらしいですね。
そうですね、すごいちょっとうちの店がよく情報量が多いって言われるんですけど、
はい、
まあ、基本的には体にいいとか無添加とか、ちょっと体に優しいものを扱った食材とか調味料を扱うセレクトショップみたいなことをしていたり、わっぱ弁当という、まあ、季節によってちょっと中身が変わるんですけれども、おむすびとかが入った、弁当を、作ったりもしていますし、あと季節に応じてちょっといろんなスイーツも作ってて、今あんみつになったり、夏になるとかき氷になったりっていう、ちょっとこう季節に応じた食材にこだわったスイーツっていうのも、やったりしております。
そして博物館もあると聞いたんですが。
そうなんですよね、なんでそんなん博物館という、まあ、ギャラリーというか博物館を独自でやらせてもらってるんですけども、
博物館までとにかく盛りだくさんなの。
投げ銭でこれ入れるようになってて、 まあこう身の回りの、まあ、なんでそんななんでやねんみたいなことをなんでそんなんって、あの岡山弁でというか言ってるんですけど、例えば僕の家族が毎日家帰って靴下を脱ぎ捨ててて、
はい、
でそれを誰かが注意するんだけど絶対に洗濯機に入れないとか、これってこう多分イライラするじゃないですか、
はい、
でなんかそういう二者間でこうなんかもやっとした、向こうも怒られるのも嫌やしみたいな行為を投稿してくださいねっていう、なんでそんなんプロジェクトっていうのをやってて、それを二者間でもやもやしないで一回うちに投稿してくださいって言って、その投稿したものを誰かが第三者が見ることでちょっとクスッと笑ってくれたり、そこで二者間はイライラしてたけど、ちょっとこう投稿することによってなんかこう正面から捉えてたことがちょっとこう斜めから捉えることによって、なんかこう心がちょっとそういうもやっとしたことが楽になったりとかすると、なんかもっと世の中がハッピーになるよねっていうプロジェクトをやってて、その投稿を具現化して展示をするっていう、まあ来てみてもらうのが一番いいんですけど、
はい、
っていうちょっとこうなんか変なギャラリーを、ギャラリーというか博物館をやっています。
くすっと笑えるツッコミ満載の博物館なの。
じゃあヒョンに行って、
はい、
さっきおっしゃってたワッパ弁当やスイーツを食べることもできるし、
はい、
その博物館に行ってみんなの鬱憤が溜まってるところとかを見てちょっとくすって笑うこともできるっていう、
そうですそうです、はい、
まあ、ことなんですね。さらにあの食品調味料や手工芸創作、
そうですね、うん、なんちゃってなんですけど、張り子をちょっとこううちの働いてる人が作ってくれたりとかもして、
はい、
そういうのも置いてて、まあちょっと今後いろいろ手工芸も張り子だけじゃなくちょっといろんなことに挑戦していきたいなと思ってるんですけど、今のところ張り子を作って店舗で売ったりはしています。はい、
今日もお持ちいただきましたが、
はい、
一点一点がオリジナルで
そうなんですよ、もうなんかハマる人がすごいハマるみたいで、
うん、
なんか癖になる張り子だって言ってくださるので、
素敵な一点ものなの。
多分本当に他にはないなっていうのは思うので、ぜひあのお店に来てみていただけるとありがたいなと思いますね、
はいはい、私もその三角の張り子が気になりまして、なんとなくおむすびっぽいんですけど、
そうな、結構おむすびとかだるまとか、
うん、
その年の干支のものとか季節に応じたものとかは結構やってますね。
次は白壁のモデルはいかがなの。
味わいが何とも言えない、はい、いい味出してますよね。
ありがとうございます、
は
い、
ぜひ皆さん手に取っていただきたいなと思います。そしてこのヒョンですが、去年の5月15日にグランドオープンということで、オープンからおよそ1年経ちましたが、はい、働いている方はどうですか、どういう反応されてますか。
いやもう本当にね、個性的なスタッフが多くてですね、
うん、
お店もすごい今言ったように情報量がすごい多い店なんですけど、スタッフのバラエティあふれる感じもすごいなんかひょんな出会いというか、
うんうん、
日によってスタッフも違ったりするんですけど、うちはなんかそういう感じでみんなこう楽しんでおるかなという感じですかね。
さっきのひょんな出会いっていうのがありましたけども、はい、このひょんっていうお店も、
はい、ひょんなことからのひょんなんですけども、もともとちょっと林までヒョンもやるはずだったんですけど、ちょっとこうヒョンなことからそっちでできなくなり、
はい、
で物件を探していたらたまたま今の物件に永瀬隆さんというあのちょっと歴史的偉人の方というか、ちょっと戦争で通訳をされていていた方なんですけど、
はい、
戦争が終わった後に、タイに戦争行かれてた方で、タイに向けてそのいろんな基金を募って慈善活動をされてたっていう方がいらっしゃってて、その方の住まれてたお家で、はい、なんかその真田広之さんがね、俳優の真田広之さんがその人の役をして映画にもなってるような方っていうので、うんうん、その方が住まれてた家を今使わせてもらって、それもそんな人の家だっていうことも知らず、
はい、
なんかいろんなひょんな出会いをうちで楽しんでいただけたらなと思ってますね。
すごい偶然が重なったんですね。
そうですね、はい、
そしてこのひょん、先ほどから紹介していただいてますようにカフェ、そして博物館、さらにはサウナも予定されているということで。
そうなんです、もうサウナ僕熱波師をそのために東京に取りに行ったんですけど。
取りに行ったんですか。
はいもう自分たちでサウナも作りたくって、ゼロから
お、
それを建ててちょっとあの皆さんに楽しんでいただいたり、ちょっとその先にゲストハウスなんかもやりたいとか思ってて、アイデアが渋滞しているところです
じゃあこれからも活動の広がりが見えそうですね、
はい、
さらに。
そうですね、
最後に伝えたいことなどありましたらお願いします。
そうですね、もうぜひ来ていただいて見ていただいて感じていただいてっていうのが本当に一番だと思うんですけれども、
はい、
ちょっとこの言葉に表せないときにビートボックスをちょっとさしてもらってるんですけど、ちょっと、
はい、
最後にその言葉にならない思いをビートボックスでお伝えさせてもらってもいいですかね。
ぜひお願いします。
はい、ちょっと反応に困ると思うんですけど、ありがとうございます。
ありがとうございました。桜を
ちょっと時期がもう違うか。まあいいか、
はい、いいと思います。いつ聞いても素敵な曲です、はい、
これを聞きにお店に遊びに来てください。
すごい最後宣伝文句でしたけども。まあこういうことも楽しめるということですね、
はい、こういうことをする変なスタッフがいっぱいいるので、そういうのも楽しみに来てください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで今回はユーモアあふれる温かいお店、倉敷市西八にありますヒョンから店長の川上康人さんにお話をお聞きしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ヒョンさん、ありがとうなの。
元谷ユナイテッドプレゼンツ、
白川ベアノのもっと倉敷知りたいの。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
フォルツァ倉敷エールステーション。
このコーナーは倉敷市を盛り上げる人や団体に焦点を当て、倉敷を盛り上げる方たちを応援するコーナーです。ここからはチーム K6 の関係者にご出演いただきます。チーム K6 とは倉敷市内の5つの商業施設と商店街で構成された地域振興を目指すグループです。イオンモール倉敷さんからはこちらの方にお越しいただいています。自己紹介をお願いします。
はい、イオンモール倉敷営業マネージャーの戸田恵里奈です。
戸田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう皆さんご存知だと思いますが、イオンモール倉敷さん、もういいですよね、もうここの説明はね。
いえ、
入れますか。
いや、もちろんです。
はい、はい、まあ、倉敷だからこその店舗さんが入ってたりとかすると思うんですけども、はい、じゃあイオンモール倉敷ってどんなお店か教えてもらえますか。
はい、私が所属しているイオンモール倉敷は主にファミリーのお客様をメインターゲットとしたショッピングモールになっております。全天候型対応できますので、車でお越しいただいたお客様が雨に濡れずに一日中快適に過ごせる商業施設となっております。
映画館もありますしね、
はい、
食べるところもあるし、はい、買い物もできるし、はい、一日潰せちゃいますよね。
そうなんです、一日いていただける空間になっております。
私もちょっと寄るつもりが気づいたら2時間3時間余裕で過ぎちゃってることがあるなというようなところなんですけども、はいはい、まあ、戸田さんはその中でも営業マネージャー、
はい、
どういう仕事を普段はされているんですか。
はい、私の主な仕事としましては、お客様がより楽しんでお過ごしいただけるように楽しいイベントを企画したり運営したりというところがメインになっております。
うん、イオンモール倉敷といえばイオンさんのお店とまた専門店も多いですよね、
はいはい、
そのあたりのこうやり取りとかっていうのもされるんですか。はい、
そうですね、私が専門店の営業マネージャーになりますので、
はい、
お店のスタッフ様や店長様とお話しさせていただいて、どういった商品をお客様に提案していくかというお話もさせていただいている仕事です。
イオンとそして専門店さんを結ぶ、
はい、
架け橋のようなお仕事もやはり
そうですね、やらせていただいております。
それは責任のあるお仕事ですね。
ありがとうございます。
聞くところによると戸田さんは出身が倉敷、
はい、
ということなんですよね。
そうなんです。なんと倉敷、中学生の頃から倉敷に在住しておりまして、まさか自分がイオンモール倉敷で働くことになるとはと思っております。
そうですよね、はい、じゃあ今はイオンモール倉敷ですけど、はい、以前は違う店舗にも行かれてたんですか？
そうですね、私が一応全国転勤ありなので他の県にも行っておりました。今までだと高知とか岡山の方に所属している時もありました。
イオンモール岡山さんも上に高いというか、はい、階層もあるし広さもありますよね。
そうですね、イオンモール倉敷と岡山だと建物の形状がよく違うことが分かりやすいかなと思うんですけど、うんうん、倉敷は横に広くて岡山が縦に長いという建物ですね。
その岡山の店舗の時もこういう営業マネージャーというような仕事をされてたんですか？
岡山にいた時はお店の入れ替えの契約担当させていただいていたので、はい、今だとお店をどういうふうにこうよく見せていこうかっていうところになるんですけれども、ではなくて岡山の中でどういったお店を新たに入れていきましょうかというところをメインでさせていただいておりました。
はあ、倉敷の店舗を考えた時に、はい、まあ、なかなか複雑な構造されてますよね。
イオンモール倉敷です、
はい
はい、非常にちょっとあの分かりにくい形になっておりまして、迷われるお客さん多くいらっしゃいます。
やはりそうですか。
そうですね、2011年に増床したんですけれども、はい、そのタイミングで建物の作りがより複雑になりまして、もう今どの場所に建てる、一応サークルでつながってはいるんですけれども、若干こう建物が曲がっているので、うんうん、どこにいたかなとか曲がり角を間違えるとこうたどり着けないという構造になっております。
ちなみにその迷子になった時に、はい、自分の場所が分かるなんか目印というか、はい、こういうことをこう気にすると迷子にならないよっていうポイントはありますか？
そうですね、やはりあの中央部分に位置しているのはインフォメーションがありますので、そちらにあの、はい、どこに行けばお店がありますかって尋ねられる方はもちろん多くいらっしゃるんですけれども、イオンモール倉敷はあのお店の皆様もご案内上手ですので、直接スタッフ様にお声掛けいただいて、次のお店ここ行きたいんだけどどこにどっちの方向に向かって行ったらいいっていう言われるお客様も多数いらっしゃいます。
そうなんですね、はい、なんかそのお店に関係のない他のお店のことを聞くのって、はい、なんとなくためらわれるなと思ってたんですけど、はい、ご案内上手な方が多いんですね。
非常に多いです。
優しい方が多いですね。
本当遠慮なくお尋ねいただいて大丈夫ですので。
これはとてもいい情報を得られました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは、話を本筋に戻していきまして、はいはい、このイオンモール倉敷さんも所属されていますチーム K6 ですが、はいはい、こちらでの活動についてはどのような感想をお持ちですか？は
い、そうですね、 K6 が結成されたのが2015年、約10年前ですねになります。で、10年前は私が一担当としてイオンモール倉敷に所属していた時で、上司が立ち上げた K6 という企画だったんです、
はい、
でその時立ち上がったのを見ていて、あ、地域連携されてるのがすごくいいなと思っていて見ているだけだったんですけれども、うんうん、実際にまた営業マネージャーとしてイオンモール倉敷に戻ってきて、まだ10年目でこれが続いているっていうところが非常に感慨深く思いました。でさらにこういうふうに携わらせていただけるっていうことにとても嬉しく思っていますし、実際にあの運営っていうところでは担当者も一緒に動きながらではあるんですけれども、もっともっと倉敷を盛り上げていけるような形にしていけたらなと思っています。
それはすごい縁ですね、
はい、本当にびっくりしております。
あの過去にはこの K6 のイベントで謎解きイベントもあったと思うんですが、はいはい、この番組のメインパーソナリティ、そこにも今いるんですけども、はい、白壁のは、はい、どうですか？フォルムとか見た目とか。
いや、あのすごくフォルムが可愛くって、あと白壁ってこんなに可愛くなれるんだっていう白壁モチーフというところに衝撃を受けました。
ぜひあのこれからも仲良くしてあげてください、はい
は
い、
よろしくお願いします。
ではですね、はい、今後はこういうことをやっていきたい、こういうことを目指したいということはありますか？
はい、10周年を迎えた K6 ではあるんですけれども、6つの施設様が所属している K6 なんですけれども、より小さいユニットで活動ができたらなということで今後考えております。 やはり6施設揃ってってなりますと大規模な施策になってしまうので、うんうん、足並みを揃えることがなかなか難しいこともあるんですけれども、じゃあ2つだったり3つっていう施設で一緒に何かやりましょうという企画をどんどん進めていけたら、よりお客様に楽しんでいただけるかなというふうに考えています。
おー、なるほど。6施設全体で開催するイベントとか、は
い、もありつつ、うんうんうん、小さい2つだったり3つで開催しつつも含めていけたらと思っています。
あ、いいですね。こう活動に広がりがね、はい、また生まれそうですね。
そうですね。
そしてそういう活動を通して今後倉敷自体をこういう街にしていきたいっていうような展望はありますか？
そうですね、倉敷がやはり美観地区を含めてこう昔ながらの歴史ある建物だったり地域っていうのが多く残っていることが倉敷の魅力だと思っています。でそういったものを引き継ぎながら K6 としても町全体のこの伝統を守りながらちょっと新しいものを取り入れてっていうことで、より皆様の暮らしにきらめきを与えさせていただけるような存在になっていけたらなと思っています。
きらめき、
はい、
これ一つのねポイントですもんね。
そうですね、 K6 のもうメインタイトルでございます。
倉敷にもっときらめきを、はい、というところをもう忠実に、
はい、はい、きらめきってなかなか難しいなと思っていて、うん、まあ、大きいことでこうきらめきを与えることももちろんなんですけど、うん、日々のこう小さなことでもこう幸せに感じていただけたりするのがきらめきかなと私なりに思っております。
そうですね、本当にあの日常のその食料品から日用品、はい、またいろんなものを扱っているイオンモールで働く、
はい、
そんな戸田さんだからこその着眼点ですね。
ありがとうございます。
小さな日常にもありますもんね、そうですね、キラッと光る瞬間って、はいはい、じゃあそういうのがまたチーム K6 でもいろいろと生み出せたらいいですね、
はいはい、そのようにできるように頑張ります。
ではリスナーさんへのメッセージがありましたらお願いします。
はい、はい、イオンモール倉敷のいいところを一つだけご紹介させていただこうと思っております。
はい、ぜひお願いします。
はい、イオンモール倉敷ではただいま1階のセントラルコートでワイワイ鉄道祭りを開催しております。プラ鉄道で自由に遊べるコーナーや親子でミニ新幹線に乗れる体験イベントも行っております。開催時間や入場料など詳細は公式ホームページをご覧いただければと思っておりますが、親子で楽しめるイベントになっておりますので、ぜひ皆様お揃いでお越しください。
最初におっしゃってましたもんね、はい、ファミリー層がお客さんで多いということで、
はい、
もう私もまさにその層に所属している。
お子様を連れてぜひお越しいただければと思います。
もうずるいですよね、鉄道って男の子も女の子も好きじゃないですか。
でみんなやっぱり本当に楽しそうにワイワイ楽しんでいただけるので、もう見てるこっちが幸せになります。
ですよね。そしてこれあの大人げなく私もこういうの好きなんですよ。
本当ですか？
はい、
嬉しいです。
もうど真ん中すぎて行かねばっていう風な、ね、気持ちになっておりますけども、はい、ぜひあの皆さんこういうイベントもね、はい、ありますのでまた足を運んでみてください。それでは最後にリクエスト曲を1曲教えてください。
はい、はい、スーパーフライさんのビューティフルという曲をリクエストしたいと思います。
はい、なぜこの曲を選ばれたんでしょうか？
はい、こちらが、K6 が出来上がった2015年にリリースされた曲っていうところがまず一つポイントではあったんですけれども、
はい、
でその当時あの私も働き始めてこう女性としてこう仕事をしていく頑張ろうっていう気持ちだった時に背中を押してくれた曲でもありましたので、こう女性に向けた応援歌としてぜひリクエストさせていただけたらと思います。
はい、またこれで女性にもきらめきを、
はい、
感じさせられるかもしれませんね。
そうなると良いのですが。
はい、ではこちらの曲また後ほどかけさせていただきます。
はい、
ということで今回はイオンモール倉敷から営業マネージャーの戸田恵里奈さんにお話を伺いました。戸田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
戸田さん、褒めていただきありがとうなの。K6 内でのユニットイベント楽しみにしてるの。
ユニットイベントの展開でチーム K6 の活動の幅がさらに広がり、 K6 のコンセプト通り倉敷にもっときらめきを感じられることが増えそうですね。そしてここで 白壁のといえば商店街ということで、倉敷恵比寿通り商店街のポケットパークで明日5月18日に開催される素敵なイベントをご案内します。子どものフリーマーケット商店街風呂敷市というイベントが開催されるんです。二部制になっており、一部が午前10時から正午まで、二部が午後1時から3時までとなっています。どんなイベントかといいますと、小学1年生から中学生の子たちが店主としていらなくなったおもちゃや本、洋服などを販売するというものなんですよね。店主をやってみたい、お店をやってみたいという意欲のある子どもたちがお店を展開しますので、ぜひお子さん、そしてお子さん連れのご家族の皆さん、18日は子どものフリーマーケット商店街風呂敷市へ足を運んでみてください。
子どもたちにも頑張ってほしいな。
番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の公式ホームページで受け付けていますので、白壁のに教えたい倉敷の情報をお寄せください。またホームページでは過去に放送した内容を公開していますので、そちらもお楽しみください。
白壁のラジオで検索するの。
さらにインスタグラムでは白壁のが倉敷のお店の情報を発信しています。ぜひ白壁のアカウントもフォローしてくださいね。
みんなのフォローとお便り待ってるの。
お送りしてきました白壁のもっと倉敷知りたいの、次回の放送は6月7日土曜日の午前10時30分からを予定しています。皆さんからのお便りもお待ちしていますので、どんどん送ってきてくださいね。それでは皆さん、またお会いしましょう。
アリベデルチ。
この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りしました。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、元谷ユナイテッド。